3日目の出来事でした。それはイエス・キリストが世に、いわゆる公にメシアとして宣言された時から3日目、その間に次々と弟子が加えられてきています。先駆者、道備えとして活躍していた洗礼者ヨハネのもとから弟子が移ってきています。そしてそれら新たな弟子を従えて、最初に主イエスが宣言された通りのメシアであるということを明らかにする出来事が起こったわけです。それは婚礼の場でした。喜びにあふれる時です。聖書の時代の婚礼は2日も3日も、時には1週間も祝いの宴会が続くのだそうです。家父長制の男社会ですから、女性はその宴席の中に入ることはできませんでした。そしてこの婚礼の宴席の準備を仕切っていたのは、いわゆる婿と花婿とその父親であったはずです。祝いの酒がなくなってしまう、その窮状、困り果ててしまう状態、窮状が知らされて、花婿も花婿の父も頭を抱えてしまったことでしょう。一生に一度の大切な宴席、宴会、それを酒が切れてしまったなどと言って閉じるわけにもいかない。きっとこの婿殿、決して裕福な上流階級に属するお家ではなかったでしょう。おそらくなんとかこれでいけるだろうと思っていたら、読みが甘かった。大勢の客が来て、そして飲めや歌えで大いに宴会は盛り上がる。なんとありがたいことか。しかしそれに反比例するように、婿殿たちの気持ちはどんどん冷めてゆき、焦りと不安が募ってきます。酒が切れる、なんという不名誉、祝いの席を台無しにしてしまう、嬉しい楽しい宴会の席が気まずいお開きとなってしまう。ああ、きっと後々まで語り継がれてしまうだろう。小さな村でそれはあってはならないことでした。この窮状、危機的状態をおそらく裏方でお手伝いをしていたであろう母マリアが知り、宴会の席にいる主イエスをそっと呼び出し、ただ一言、葡萄酒がなくなりましたという、ただその事実だけを伝えています。葡萄酒がなくなって困っているから何とかしてくれという求めではありませんでした。ただこういう事態になっているということを実に冷静に、冷めた目で見るかのごとくに、息子である主イエスに言うのです。その真意は何か。話が少し飛ぶようですが、 主イエスの誕生の出来事である、あのクリスマスの出来事を記したルカによる福音書、一番たくさんたっぷりとその誕生の次第が記されておりますが、あの羊飼いの訪問の後、マリアは自分の身に起こった驚くべき出来事、その初めから思い返し、神の子を宿し母となるという出来事、そして生まれた後の訪問者たちとの出会いを経験して、こう言われています。マリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたと。それからは特別なことはほとんどなく、今回の公の活動を始めるまで、ごくごく普通のおそらく少年、青年として、主イエスは成長されます。ルカによる福音書は、二つだけ。最初生まれてから40日目、エルサレム神殿に赤子の主イエスが連れてかれたときに、年老いた老婦人アンナと、シメオンというおじいさんとに出会って行く場面と、あと少年時代に迷子になってしまったのではないかといって騒ぎになる事件と、まあ、その二つだけがその生まれた時と公の活動をする間に書かれてあることです。しかしその二つとも何か奇跡が起こったわけではありませんでした。伝説としては、子供時代に主イエスが誠に可愛らしい奇跡を起こしたという話が実はあるのですが、それはどう見ても後付けのものであります。つまり、あの誕生の時のあまりにも超越的で不思議な出来事の後、主イエスは普通の少年、普通の青年として育っていった。五行なんかも指しておりませんし、奇跡を子供の頃からどんどんやってたわけでもない。本当に普通の少年や青年として育っていかれた。しかしマリアは、すべてを心に収めて思い巡らしていたと言われていたことはずっと残っていたのではないでしょうか。そして時が来るのを待っていたと言えるのではないか。お腹を痛めて産んだこの子は普通の我が子ではない。神が宿し神が生まれさせた子。この子は特別な使命を帯びて生まれた子。自分もその前にひれ伏さねばならなくなる子。かつての天使の予告だとそうなるのです。母マリアはその時を待っていたのではないか。洗礼者ヨハネが華々しく活躍し始めます。おそらく噂として聞こえてきていたでありましょう。そしてある時、息子であるイエスは洗礼者ヨハネのもとへと向かう。大工の息子として父ヨセフの仕事を受け継いでいたはずです。もうその頃には父ヨセフは死んでしまっていたようです。聖書の記述をよく見ていっても、お父さんであるヨセフの姿はもう現れません。となれば、長男である主イエスが、一家の大黒柱として稼いで、家を支えなければなりません。主イエスの後に妹や弟も生まれていたようです。その妹や弟にあたる、まさにマリアとヨセフの子供たちが、いるわけで、彼らをも養い支えなくちゃいけない。 長男であるイエスがある時立ち上がり家を去る。ああ、ついにその時が来たのか。そうマリアは思ったのではないでしょうか。主イエスは洗礼者ヨハネのもとに行き、洗礼を受け、そして弟子たちを伴って帰ってくる。知り合いの婚宴にも呼ばれて、弟子たちも連れて参加しているわけです。酒が足りなくなった原因はもしかしたらその辺にあるのかもしれない。弟子たちという予定外のお客が増えたのですから、それはお酒も減っていってしまいます。しかしマリアは、ついに主イエスがいつもの仕事場である、おそらく大工とは言いながらも、そんな家を建てる仕事が常日頃いっぱいあるわけではないわけです。小さな村ですから、ナザレなどと。ですから、大きな家を建てる仕事がないときは、いわゆる木工です。タンスを作ったり、椅子を作ったり、そういう木工の仕事をしながら生活するんですね。家の中にはそういう小さな仕事場になるような、工場になるようなところがあったんじゃないかと思いますけれども。もしかしたらいつも座って木を削り木を切り、カンナのようなものをかけて作業していたであろうその場から、イエスは立ち上がって、そして二度とそこに戻ってこない。洗礼者ヨハネのもとに行き、帰ってきたら弟子たちがくっついてきている。マリアはついにその時が来たこと。ちょっと変な例えですけど、カーレースの時のスタートを切る時に、このフラッグ、旗がこうバーッと振られて、バーンとコースに車が飛び出してきますね。メシアとしての息子イエスがついに走り出した。そのことを知ったのでありましょう。ですから、この困り果てた状態、危機に際して、息子に助けを求めた。しかし直接的に求めてはいない。今こんな状態だ。こんな危機的な状態だ。という事実を突きつけることで、必ず答えてくれると確信している。何をどうするかはわからない。しかし、この子はもう以前のあの子ではない。その使命達成のために、いわば、公人ですね。公の人となった。私の人、詩人ではなくて、もはや公人となった我が息子イエス。母として助けを求めながらも、助けを求めるべき相手として向き合おうとしている。ところが、その息子は言う。母よとは言わない。夫人よ。あなたは私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。なんと冷たい言い方だろうとお思いになりませんか。どうして母の求めをこうまで冷たく突き放すのだろうかと。しかしこれは単に母マリアに言っている言葉ではありません。この言葉を聞き、主イエスに従おうとするすべてのものに言っている言葉ではないか。あなたが何らかの窮状、困り果てる状況に陥ったときに、危機的状況、困難極まりない状況に陥ったときに、主イエスキリストに何をどう頼むのか。主イエスに対してその苦しい状況の中から、神の子としての超越的な力を発揮して、その危機から救ってくれるように求めるのだろうか。それはこのヨハネによる福音書には記されておらず、先の三つの福音書に記されているところの、荒れ野での40日40夜の断食の末に悪魔から試みを受けた時の状況に酷似している。すなわち、 空腹の極みにあって悪魔は囁くのだった。あなたは神の子なのだから、この石をパンに変えてごらんなさいと。そんなことはたやすいことではないか。神の子メシアとしての超越的な、みんながあっと驚くような力を発揮すればいいではないか。それはこの荒れ野のサタンの誘惑ばかりではありません。イエスの公の活動の間、常にそのような求めが主イエスに押し迫ってきていた。そして最後の最後、十字架にかけられて苦しみの極みにあるその時にも、お前が神の子ならそこから降りてみろ、そうすれば信じてやると言われていく。超越的な神の子メシアとしての力を出してみろ。あの荒れ野の40日40夜の断食以来、その死の瞬間までやってみろ、やってみろ、そう迫る声が続く。そうやって求める求めは、私たちが窮地に追い込まれれば追い込まれるほどに切実なものとなるでしょう。熱烈な信仰心で奇跡を呼び込む、神様に助けを求めているようでいて、実はそれは神の力、信仰の力、宗教的な神秘的な力を自分のために使おうとしているだけであって、それはひいては神を自分に奉仕させるという立場の逆転現象が生じていく。もちろん苦しい時には神様に助けてくださいと祈り求めるのは普通ですし、当たり前のことです。しかし、ここの主がマリアに言った言葉こそ、そんな私たちにも、どんなに求め嘆願という形をとっていても、それで超越的な力を引き出そうとするならば、それは違うということです。主イエスがメシアとしてその本当の超越的な力を発揮する場面は違うんだって言うんです。そんな風に力を発揮するために来たんじゃない。もしもそういう仕方でその力を発揮するのを求めるならば、筋違いだ。別なところへ行ってくれ、ということになる。私の時はまだ来ていない。神の超越的な力、神の子として普通の人ではない特別な力を発揮する、その時。それはまだだって言うんですね。時というものを私たちは一生懸命私たちなりに考えます。今がその時だ。自分でそう思って決めることもあります。今こそ神が動くべき時だ。今こそメシアが立ち上がるべき時だ。今はその時だ。みんなそうやって主イエスに迫ったんです。今日の旧約聖書の御言葉、コヘレトの言葉には、人にはそれぞれの時があると言われている。確かにその通り。しかしその時は、人が勝手に決めつけることはできない。人はある程度は、時を見極める目を与えられている。しかしそれは限界がある。神はすべてを時期にかなうように作り、つまり一番良い時を備えてくださっている。また永遠を思う心を人に与えられるとある。神の備えたものた時があるんだ。しかしそれは私たち人間の側にしたら極めて不都合な時であることが多々ある。なぜだ、どうしてだと神に食ってかかっていく。しかし土の塵で作られた人間の儚さ、限界とも言えるでしょう。時を完全に見極めることは到底できず、だからこそ永遠を思う心、 永遠への憧れを持つようになるのです。神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていない。それなのに勝手に時を決めつけたり、今はその時だとか、いやまだその時ではないと引き寄せたり避けたりする。それは主イエスに自分の苦境のために特別な力を発揮せよと要求する人間のやる一つの姿だと言えるでしょう。そしてそれは傲慢だ。母マリアは決してそのような求めを息子である主イエスに要求したわけではありませんでした。マリアは自分のお腹を痛め赤子の時から抱き育ててきた子であっても、一番最初に天使に告げられたものとして、そして今や公に神の国の到来を述べ伝える活動を始め、いわばメシアとしての公的な活動に入ったものとして、その主導権を認め、従おうとしている。母は召使いにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいとだけ言います。イエスが動くかどうかはわからない。それはイエスの胸三寸にある。それを母だからと言って無理やり思うようにさせるわけにはいかない。主導権はあっちだ。ただいつでも対応できるように備えさせたわけです。この追い詰められ崖っぷちになっている状況の中、このマリアの姿は実に落ち着いて見える。いや平安とさえも言える。主導権を自分で握っていて、イエスを自分の思うようにしようとしていない。逆にイエスの主導権を全面的に認めて、全幅の信頼を持って任せきっちゃっている。そういう姿が見えてきます。さて場面は、2ないし3メトレテスも入る水がめが6つあった。メトレテスっていうのは液体の単位です。3メトレテス。入る水がめってかなり大きいですね。100リットルですよ、約。100リットル。100リットルと言っても正直ピンとこないと思います。牛乳パック100本。ピンときませんね。いわゆる最近の今の一般的な家庭のお風呂の浴槽。牧師館のお風呂の浴槽はだいたい180リットルですね。もう上ギリギリまで入れて200でしょうか。最近のもうちょっと浴槽が大きくなってますから200超えるかもしれませんけどもね。でもイメージしていただこうと思うのは、この水がめ2つでお風呂がいっぱいになると思ってください。それが6つあるわけです。つまり浴槽3つ分たっぷり入る水がめに入れられたわけです。これは半端な量じゃないですね。凄まじい量です。これをいっぱいにしなさいと言われて、召使いたちはせっせと水を汲みに、多分井戸のところに汲みに行っては、持ってきて、ザーッ、汲みに行っては、ザーッと。そして、縁ギリギリいっぱいまで、なみなみに水を満たした。すると、主イエスはそれを宴会の世話役のところに持って行け、という。召使いたちは、自分たちがその水がめに入れたものは確かに水だと知っている。何度井戸と水がめの間を往復したことでしょうか。確かに知っている。この人は 客人に水を酒代わりに飲ませようとでも言うのか。心の中でつぶやいたかもしれない。しかしとにかく言う通りにするのです。すると、そんな事情を知らない世話役は味見をして驚く。この大量のブドウ酒は一体何なんだ。先に振る舞っていたブドウ酒よりもよほど美味しいいいブドウ酒ではないか。一体どこに隠してたんだ。サプライズかと。しかしそれにしても、普通は先にいいブドウ酒を出して、みんなが酔いが回って味もどうせわからなくなった頃に、安いブドウ酒を出すものだ。それなのに後になって良いブドウ酒を出すとは、わざわざ婿殿を、花婿を呼び出して、この世話役はそういうわけです。よほど思う、心に感じるところがあったということでしょう。この世話役の言葉はどういうことか。相手が酔ってしまえば、客が酔ってしまえば、安酒で済ませていいのだ、などと、この花婿はしていない。最後までいいお酒でもてなそうとしている。このもてなしの姿勢に、この世話役は感心し感動したのでしょう。それは、お客に対する誠実な、真摯な姿勢として受け止められたのだと言えるでしょう。しかし、その横で見ていた召使いたちは、そんなはずはない。それは水のはずだ。と言って、どれどれと言って自分たちも味見をしたでしょうか。召使いはそんな立場ではありません。ですから世話役の言うことを信じるしかないのです。水がブドウ酒、しかもいいブドウ酒に変わった。でも彼らはそれを味わうことはない。この不思議な出来事に頭をひねるよりしかないのです。この出来事は、喜ばしいこの婚宴の宴席をいよいよ盛り上げたことでしょう。世話役はきっと、花婿やその父親たちの粋な計らいとでも思って、皆さん聞いてください。この家は、このファミリーは、うまい酒を最後に残して振る舞おうとしているよ。皆さんに対する彼らのもてなしは本物だ。とでも言ったでしょうか。いや、この世話役が本当に花婿を呼んで言ったその言葉は、おそらくそのぐらいのことをやるほどの、こう、感動というか関心を持ったと言ってよいでしょう。主に、婿殿も、婿殿の父親も、面目を潰すことなく、喜ばしい時が、いよいよ盛り上がっていったことでありましょう。主に従い始めたばかりの弟子たちは、この出来事を通して、主を信じたとあります。それは、主イエスの主導権、イニシアチブに服し、従おうとしたことと言えるでしょう。その先鞭を切ったのがマリアであったと言えます。マリアの信仰は、クリスマスの時に、聖霊によってあなたは身ごもるのだと言われて、どうしてそんなことがありえましょうかと言ったら、天使は神にできないことはないんだという。彼女は何と言ったか。お言葉通り好みになりますように。あのマリアの信仰が、ついにこの公の活動を始めた最初の出だしのところで、こんな形で現れてきているとは。赤ん坊の頃から育てたこの息子、イエスはもはや自分が主導権を握って指示したり 何かやらせるような人ではない。神が立てたもうたメシアとして、救い主として、その主導権に自分も服し、従おうとした。その第一号とも言うべきものはマリアであったと言えないか。そしてそれは、時を待つことであり、委ねることであった。マリアの信仰はあのお言葉通りこの身になりますように、Let it be to me according to your word というあの言葉から脈々と続いて、時を待ち続けてついにその時の到来を見た。備えをして委ねて待つ。そこにある落ち着き。揺れ動かずぐらつかず。不思議で驚くべき、アメイジング・グレイスと、くすしき恵みとして、その平安と喜びとをいただいていく。弟子たちは主を信じたとありますが、実はまだ一体この先どうなるか分かってはいません。しかし、とにかく主イエスが主導権を持っておられるんだ。それを信じ、委ねていってる。彼らは、委ねて従っていって何を見るか。ついにその時が来る。十字架上に自分たちが全ての主導権を託したその方が、釘付けにされて苦しんで死んでいく姿を目の当たりにする時が来る。実はそこでこそ、神の子、メシアとしての力が最も発揮されている。すべての人の罪を一身に身に負って、その苦しみに耐え、それを甘んじて受け、そして死んでいく。まさにそこに、イエスの神の子たる力が発揮されている。その時を、信じ従う弟子たちは、やがて与えられていくわけです。そして、それらを通して自分たちのすべての罪が全く許される。その恵みを味わい知っていくわけです。私たちも同じであります。弟子たちもそうですが、くすしき一致とでも言いましょうか。その恵みをぶどう酒をもって味わうことができる。生産式のパンとぶどう酒。主イエスは最後の晩餐の時に、ぶどう酒を取り、これはあなた方のために流す私の血であると言って、飲みなさいと言われます。私たちは生産式の旅ごとに、まさしくそのぶどう酒をいただきながら、くすしき恵みを、本当に神の子として力が発揮されたその場面をはっきりと見、主イエスと出会う時をそこにいただく。そしてさらに、私たちはそこから押し出されていくのです。主がこの祝いの席、喜びの席のために、良いぶどう酒を与えられたように、私たちも隣人に対して、関わる隣人に対して同じように押し出されていきます。誰かのために送ったはがき一枚、誰かのために送ったメール一本、誰かのために訪ねた訪問、その一枚のはがきや一枚一本のメールが、その人を大きく生かし、力づけ、慰め、そして大きな喜びで満たしていく。汲んできた水に過ぎないような一枚のはがきも、本当に嬉しい、喜ばしい、ぶどう酒に変えられていくでありましょう。私たちも同じことを 味わい知る恵みをきっといただきます。そして聖餐の場へとまた導き返されてくる中で、何度となく私たちはブドウ酒をいただきながら、おいしいブドウ酒をいただきながら、そこにある主イエスの神の子としての私たちに対する深い愛と許しを味わい知ってまた立ち上がる。今日もその時であります。